東京 FM デジタルフォーム Future Picks with Yuri Sasagawa。
9月21日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォーム Future Picks、 パーソナリティの笹川ゆりです。さて、3連休お出かけの方も多いでしょうか。今年の夏も暑かったので、なんかこれからの秋もちょっと暑さが収まってお出かけ楽しくなるかななんて思っています。そろそろ遠出の計画とかもしたいですね。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真、ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今日は東京スカイツリーから熊本城の天守閣まで手掛けるゼネコン大手株式会社大林組常務執行役員 DX 本部長の紅林哲也さんをお迎えします。デジタルフォロンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォロンフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルフォロン。
デジタルフォロンフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日は株式会社大林組常務執行役員 DX 本部長紅林哲也さんをお迎えします。紅林哲也、1985年日立製作所に入社。公共分野の SE 情報事業の企画に携わり、その後グループ会社の役員を歴任。2015年には日立製作所より内閣府に出向し、ソサイティ 5.0 の作成に従事。2023年に大林組入社、常務執行役員 DX 本部長に就任。さて、大林組というと本当に大きなスーパーゼネコンの日本にいくつかあるうちの一つと思っていますが、大林組が作ったものっていうと、まず東京スカイツリーを思い浮かべる方が多いかなと思いますが、他に表参道ヒルズとか熊本城の天守閣、あと今話題のエスコンフィールド北海道とか、いろいろとあるわけですが、歴史が長いんですね、紅林さん。
そうですね、東京駅も最初は大林組が作ったと聞いてます。
そう、あのコンセプチュアルな駅舎は大林組が作ったんですね、はい。1892年創業ということですが、ちょっと改めて今 の社員の方の数とか、あの規模感とか教えていただいてもいいですか。
単体では9000名強ですかね。グループ連結すると1万7000名ぐらい社員従業員がおります。
連結会社もきっとたくさんありますよね。
そうですね、最新の情報だと147社と聞いてます。
売上の規模は
連結してだいたい2兆円ぐらいですかね。
大きな大きな会社にいらっしゃるわけですが、これ建設のイメージがやっぱり強くて、いろいろな分野が建設の中でもあると思うんですが、特に大林組が強い建設の中の分野ってどのあたりになるんですか。
そういう意味では建設を中を分けると、建築と土木が大きく2つ柱になるんですけども、やはり建築の方が規模的には大きいですし、先ほどお話ありました東京スカイツリーだとかエスコンフィールドなんかも、その建築事業の成果ということになりますね。
日本の中で目立つというか、いわゆる観光名所になったりとか名物になるような建物をずっとその1892年から作り続けてきたわけだと思うんですが、社内でいうと DX の取り組みっていうのを強化されていると伺っているんですが、
はい、
建設と DX って思い浮かべるとなかなかそんなに密接なイメージはないんですが、このあたりまずいかがでしょうか。
そうですね、はい、建設業というとどうしてもイメージとしてね、現場の泥臭いイメージ、はい、あるいは 3K みたいなね言葉で表現されるようなイメージがあって、はい、IT の利活用とは遠いように思われがちなんですけど、実は建設業ゼネコンって IT の活用っていう意味では昔からのヘビーユーザーなんです。でそれはなぜかと言いますと、はい、まあ、特にその科学技術計算、建設業って構造計算が必要なんですね、で構造計算のために大量の計算処理しなければいけなくって、そのためにかなり古くから初期の頃からのコンピューターのユーザーではあるんですね。
そ か、確かに DX っていう言葉が生まれるずっと前からコンピューターとは密接な関係。
そういうことです。
何年ぐらいからこうデジタル化推進をしてきていらっしゃるんですか？
科学技術計算分野では古いユーザーではあるんですけれども、オフィスオートメーションだとか自動化っていう観点で言いますと、だいたい DX 本部に改編したのが、まあ割と最近なんですけれども、それ以前から1980年頃からもうすでに IT の専門部門を作っていろんな取り組みを進めてきてございます。で、そういう意味で DX そのものををイメージするとすると2020年ぐらいですかね、デジタル推進室を作って本格的にスタートを切ったという状況になります。
紅林さんの役職を改めて見ると、常務執行役員 DX 本部長ということで、はい、DX を推進するべくやっていらっしゃったわけですもんね。
まあそうですね、
はい、入社されたのが実は2023年ということで、はい、これまでもずっとこうデジタルの分野に日立製作所の方で携わってこられたわけですね。
そうですね、私自身は入社は日立製作所で約30年公共分野を中心に SE をやってきました。まあそういう意味では IT のスペシャリストなんですけども、でその後7年間ぐらい日立ソリューションズというグループ会社で経営戦略を見てきましたので、 IT と経営っていう意味ではスペシャリストと、まあ、言えるんじゃないかと自分では思ってますけど、逆に言うと建設業そのものの知見はほとんどない状態からスタートしてます。
え、今おいくつでいらっしゃるんですか？
今ですか、はい、64、今年度65歳になります。
おめでとうございます。64歳から新しいことにチャレンジするってまた素晴らしいですね。
とんでもない。
本当にあの今までの知識を生かされつつ、ただ分野としては新しいことに挑戦されているということだと思うんですが、いかがでしょう、大林組ってあの持たれていたイメージと、そしてあの入社されてからのイメージと、どんな会社ですか？
日立の SE 時代も、まあ世の中的には IT ゼネコンと言われるぐらい、一品物の受注生産でミッションクリティカルなシステムをですね、作り上げる、請負いでっていう仕事でしたんで、仕事の質、あるいはそれに携わる人間のメンタリティっていう意味では、すごく似てるなと。だから理解しやすいっていう意味では、アドバンテージがあったのかなと私自身は思ってます。一方で、建設業って、規制業種なんですね。いわゆる業法に、ある意味縛られてる、ある意味守られてる。日本で言うと銀行なんか銀行業法、建設業建設業法ってのがあって、細かい規制があるんで外国企業が参入しにくい、だから守られてるっていう側面もあるんですけれども、
規制と守られていると、
逆にそのいろんなやり方が規定されちゃってて縛られてるっていう側面もあるんでね、やっぱそこの違いは IT の分野、あるいは製造業とは大きな違いで、ビジネスの自由度が思いのほか制約されてるっていうことがすごく影響を及ぼしてるんだなっていうのが最近分かってきました。
大林組の文化でいうと、どんなイメージの会社になりますか？
多分日本企業の多くはそうなんですけど、コアコンピタンスが人と技術なんですね。その企業の競争力の源泉は、日本の技術系の企業の多くは多分人と技術だって皆さんおっしゃるんじゃないかと思います。ところが今のグローバルのトレンドっていうのは、アイデアとスピードの時代で、人と技術は金で解決する。
おお、なるほど。
っていう時代に変わってきてるんで、それを踏まえた舵取りが必要な時代にはなってきてるのかなと。
またちょっとこう、時代とあとまたデジタルの発達によって求められることが変わってはいるんですね。
うん、そうですね。
日立製作所から大林組に入社されたのが2023年、去年ということですが、去年その入られて DX を進めていくという役職で入られたと思うんですが、その進み具合ってどういった感覚を持たれましたか？
思ったより進んでるな、第一印象は。
はいはい。
ただちょっと教科書的すぎない？要は世の中で言われてる DX に必要な打ち手を、それなりに一通り打ってるイメージはあるんですけど、なんとなく若干表層的な印象も受けたんですね。それは何かっていうと、私自身の定義では DX って会社のダイナミックケーパビリティ、つまり変化への対応力を高めるっていうところが本質的な意義で、DX を進めるってことは経営のアップデートとセットにしないと本当の価値は生まないだろうと思ってるんですけど、経営のアップデートがちょっと見通しにくい中で施策だけがこう進んじゃってる印象がちょっとあって、そういう印象を受けました。
それをじゃあその課題をいち早く見つけられて経営と一体で進めなければいけない、そして末端までTX の施策がいかないといけないということで、この1年きっとすごいスピードでいろいろ進められたと思うんですが、まずどんなことから着手されるんですか、そういう時って。
先ほど申し述べましたように、建設業って規制業種でビジネスの仕方がある程度制約されてるんですね。そうすると変化への対応の内部的要求があんまり高くないんですよ。そこを無理やり変えるのはやっぱり大変ですし、あるいはその現場を考えた時にちょっとしたミスが人の命に関わるようなね、事故なんかにもつながるんで、少なくても僕自身が気をつけてるのは、現場にしわ寄せが来ないような変革をまず心がけなきゃ。で、逆に言うと時間をかけてでもしっかり前に進むことが重要だったのが今私が意識していることです。
先ほどもちょっと触れたんですけれども、1970年代80年代からかなりデジタル化を企業として推進してこられたということで、はい、2010年に導入された BIM
ですね、はいはい、BIM はビルディングインフォメーションモデリングの略ですね。
ビルディングインフォメーションモデル、ちょっとこちらについて詳しく教えていただいてもいいですか。
ビルディングインフォメーションモデリングっていうのは、要はその建築に必要な図面をデジタル化する、あるいはそこに情報を埋め込んで再利用可能にする、そういうことを思考してます。
ちょっと今私の頭の中がなかなかついていってないんですが、具体的な絵を思い浮かばせていただいてもいいですか。
昔からあるアプリケーションとして CAD ってあるじゃないですか、
はいはい、
だから二次元 CAD だと、例えばそのプロダクトの図面を描く、建築も設計図必ず必要で、設計図をデジタルで作るっていうことが、まあスタートラインになりますね。でさらにそこにいろんな情報を付加して、例えばその柱の絵を描いた時にその柱の材料は一体何かとか、長さや径はどうなってるかとか、
はいはい、
そういう情報をどんどんどんどん付加して、それを再利用できるようにするとかっていうのが、そのビムがのスタートラインに立ったことになるわけ。
私姉夫妻が建築士なんですけど、はい、あれですね、大学生時代とかにこう黒い筒に入れてくるくるっと巻かれていた設計図がデジタル化されてて、いろんな情報が詰まっていて、そのデジタルの情報を見るだけで本当にいろんなものが詰まっているっていうようなものがBIM。
そうですね。でしかも紙だと二次元の設計図、平面になるじゃないですか、で BIM の世界になるともうコンピュータ処理されるので3次元下手したら4次元までいきますね。要は時系列のデータまで取り込めばシミュレーションもできるとかね。
この BIM っていうのは大林組だけじゃなくて、いろいろなこう建設業の中で使われているシステムなんですか。
ビルディングインフォメーションモデリングは基本的には考え方 で、グローバルでいろいろ活用が今進みつつある。
この BIM っていうその3次元4次元で設計図を捉えていくっていう考え方がスタートしたことって、やっぱり建設業の中で圧倒的な革命だったんですか。
そうですね。そういう意味ではデジタルの本質的なメリットっていうのは、情報共有のスピードと、あと再利用なんですね。
先ほども再利用っておっしゃってましたもんね。そう
です
。
デジタルは簡単に再利用できる。
紙だとそこからまたなんか読み取ったりとかでしても、その平面しか来ないけど、データを再利用、
だからそこが生産性を上げる一つの大きな鍵になりますんで、ただ逆に言うと BIM も最初のモデルを作るところは結構労力かかるんですね。人手でデータ打ち込まなきゃいけないから。
あ、一番最初は。
そうそうそう。
そのただ BIM という概念を取り入れた、データをいろんな企業さんがそれぞれベースとしてとりあえずまず作り上げて、どんどんどんどんみんなで作っていくっていう感じですか。
そうですね、特に建物なんかの場合、まあ土木で使うトンネルだとか橋梁もそうなんですけど、かなり一品物が多いんですよ。
一品物、
だからその都度データ作るんですけど、
はい、
まあそれをその蓄積していって部品化して再利用するっていうのになると、生産性はかなり高くなるんでしょうね。
確かに同じようなデジタルデータだとしても、蓄積があったり再利用できるもの、そのBIMっていう考え方があれば、またゼロから作るっていう概念じゃないから、相当やっぱり効率化されたりとか整合性が上がっていったりとかするんですか。
まあそれが期待値です。
これまだまだ進化中ということですが、いかがですか、紅林さんが思うそのBIMの完成された世界の到達度と今の到達度だと何パーセントくらいの成熟度なんですか。
長い目で見ると多分まだテンパ届いてないでしょうね。
そうなんですか。じゃあ建設業のそのデジタルの進化ってここから目覚ましい世界を見ることができるんですね。逆に
それを期待してます。
それは大林組そして紅林さんとしても推し進めていく技術っていうことですね。
そうですね。
それ 100% くらいになった時ってどんなことができるようになるとかって言えるものはありますか。
例えばイメージで言うとよくその建設業ではあると思うんですけど、施主つまりお客さんからここ変えたいんだけどって要求を受けた時に当然コストがかかるわけじゃないですか。再見積もりしなきゃいけない、ね、もう再見積もりが瞬時にできてそれが施工する時の手順にも反映されてっていうのが一つの理想の姿ですね。多分今それやろうとすると再見積もりだけで下手すると一月近くかかってとかね、しかも待ってらんないから見切りで対応せざるを得なくてコストオーバーランしちゃうとかねっていうことが多分なくなると思います。
大林組とかが手掛けてるもう公共事業みたいなものってその本当に1ヶ月2ヶ月下手したら半年とかにかかってくる作業だと思うので、そこを、まあ、ワンクリックまで言わなくてもちょっと変えるだけで全てが反映される、そんな世界が来る。
かなり時間かかると思いますけどね。
どれくらい先の未来の風景なんですかそれは。さっきからすいませんいろいろ聞いて。
僕の感覚だと最低でも30年は。
それだけすごいことなんですね。
多分やればやるほど必要なデータ増えてくんですよ。ところが今作ってるデータにはそれが入ってないんですね。そうするとどんどんデータを追加していかなきゃいけない、あるいはデータのレベル品質も高めていかなきゃいけない。だからかなり足の長い仕事に、長期的な仕事になっていくと思います。
ビム覚えてください。私も覚えました、ビムという言葉。そして今建設業において求められている変革って、まあ、いろいろな観点があると思うんですけど、まず紅林さんが思い浮かべるところどのあたりになりますか。
なかなか難しいんですけど IT を見てる立場から言うと今の世の中の IT システム、例えばその IT サービスだったりパッケージだったりは基本的にはフィットトゥグローバルスタンダードなんですよ。つまり国際標準をキャッチアップしてそれに近づいていくことを目標としているアプリケーションサービスが基本的には多いと思うんですね。で、そうした時に典型的なのは人材マネジメントで、日本型の古い人材マネジメントは新卒一括採用で組織戦を戦えるようにして、ミドルマネージャーたちは部下が忖度していろいろ仕事してくれて部下の管理より別のことにフォーカスして注力できる、トータルとして組織性の強いチームになる。ところが人材マネジメントのグローバルスタンダードは優秀な部下のインセンティブマネジメントやモチベーションマネジメントをしっかりやることでその部下が成果を出し、その部下の成果を組織の成果として取り込むことがグローバルスタンダードなんです、はい、うん、つまり世の中の外部サービスやアプリケーションパッケージが施行しているものと日本型のマネジメントの施行しているものってもう違ってきてるんですね。相当カスタマイズ、要は相当コストをかけて改造しないと今のマネジメントモデルに合わなくなるんですね。そうすると結果としてコストパフォーマンスが悪いシステム導入あるいはサービス導入を強いられることになるんで、IT 屋さんの私としてはちょっと悩みは大きい。
その人の育て方とか人材の生かし方ってやっぱり紅林さんからご覧になってこれから大きく転換点を迎えていくんですかね。
そうですね、そうせざるを得ないだろうと僕自身は思っていて、まあ、その最大の理由はその労働人口の減少を例えば外国人のマネージャーや技術者を活用しようとしたときにワークモデルみたいなものがね、グローバルスタンダードじゃないとこんな制度じゃ私マネジメントしてられませんってみんな逃げちゃいますよね。
確かに日本のね、このなんて言うんでしょう、また縦社会というかそんな文化を外国の方に理解してもらうのはなかなか難しそうですもんね。
だからそれを埋めようと思うと当然そのさっき言ったフィットトゥグローバルスタンダードに近づけなきゃいけない、うん、そういう力学はどんな業種業態であっても働かざるを得ないと思います、
IT DX を推進する役職で去年入社された紅林さん、この番組でゲストを迎えると皆さんやっぱり一言目に人だとおっしゃるんですが、はい、その人の育成とか人のそのパフォーマンスを引き出すっていうところにやっぱり直結してるんですか。
そうですね、人材育成モデルみたいなもの、あるいは人材マネジメントのスタイルっていうのは優秀な個人をどう生かすかっていう方にその世界的な標準はシフトしてきてますから当然そういう話になると。
そんな改革もこれからますます進めていくというわけなんですね。
そこは直接僕の領域じゃなくて人事官庁の役員がいたり別のところになるんですけど、結局情報システムに跳ねちゃうんですね。だからそこ判断してくれないと私も腕の振るいようがありませんよと言わざるを得ない側面も出てくると想定してます。
DX IT を進めていくのには全社でこう考えていかなきゃいけないと
単なるデジタル化じゃないですからね。
ちょっとですね、今週聞ききれなかったことがたくさんあるので、また来週お話聞かせてください。来週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ここでデジタルフォルンからのお知らせです。11月1日金曜日、デジタルフォルンでは5年ぶりにデジタルフォルンカンファレンス2024を開催します。テーマはデータの価値を最大限に活用する意思決定やビジネスインテリジェンス。前半の基調講演では日経 CIO/CDO オブザイヤー2023大賞特別賞を受賞されたエバラ製作所様および旭化成様にご登壇いただきます。後半ではフューチャーピクスの公開収録を行い、またパートナー各社による最新ソリューションやお客様事例のご紹介もいたします。開催は11月1日金曜日13時から。会場は赤坂インターシティコンファレンス4階です。詳しくはデジタルフォルンカンファレンス2024と検索してお申し込みください。
デジタルフォルンフューチャーピックス with ユリ笹川。
デジタルフォルンフューチャーピックス、今日は株式会社大林組常務執行役員 DX 本部長の紅林哲也さんをお迎えしました。いろいろとなんか新しい発見とか学びがあった中で、BIM というシステムというか概念教えていただきましたが、すごくこう成熟されたものかと思ったら、紅林さんの中ではまだ 10%、 これからまだまだ発展していくものだとおっしゃっていて、なんかこういったね、その建設業のデジタルのお話ってなかなか聞くことないので、ちょっと来週もですね、いろいろ聞かせていただければと思います。デジタルフォルンフューチャーピクス、また来週です。お相手は笹川ゆりでした。
デジタルフォルンフューチャーピクス。 This program was brought to you by デジタルフォルン。